司法和歌山人権特集号。表紙には令和4年2022年度和歌山県人権啓発ポスターコンテスト受賞作品と心の歌2022受賞作品が掲載されています。令和4年度2022年度和歌山県人権啓発ポスターコンテスト受賞作品、最優秀賞は一律和歌山高等学校北出若菜さん。自分らしく生きるという言葉と健常者も障害者も様々な人が前を向いて立つ絵が描かれています。優秀賞、一律和歌山高等学校、後呂寺真美さん。多様性を理解する時代にという文字と様々な16の人型がイラストで描かれています。同じく優秀賞、一律和歌山高等学校、田畑司さん。世界はとってもカラフルだという言葉を中心に笑顔の男女8人が描かれた作品です。同じく優秀賞、一律和歌山高等学校、西岡那智さん。固定観念をぶっ壊せという文字と原骨で壁を壊し大きな穴を開ける人が描かれています。心の歌2022受賞作品、公益財団法人和歌山県人権啓発センター。知事賞、中学生の部、一律キー中学校、渡辺葉月さん。僕と僕、はじめの僕はカタカナ、後の僕は漢字が当てられています。かわいいものが好きな僕、お姫様が好きな僕、ぬいぐるみが好きな僕。みんなが気持ち悪がるから、みんなが冷たい目で見るから、みんなが避けるから、僕は変化し始める。かっこいいものが好きな僕、ヒーローが好きな僕、道路を走る車が好きな僕。みんなが望む僕になれても、僕が望む僕にはなれない。理事長賞、一般高校生の部、和歌山市住谷瑞希さん。歩幅、あなたは少し歩くのが遅い。あなたは少し歩くのが早い。けどね、歩幅って合わせられるんだよ。肩を並べて歩いた方が楽しいじゃない？理事長賞、一般高校生の部、和歌山市高田秀樹さん。僕ができること。僕の身長は170センチ。父の身長は175センチ。母の身長は155センチ。僕より身長が高い父は難なく僕を運んでくれる。僕より身長が低い母は僕の足を引きずり、転びそうになりながら運んでくれる。僕の体重は63キロ。父の体重は80キロぐらい。母の体重はサバを読んで45キロぐらいと言っておこう。僕より体重が重い父はお米を担ぐように僕を担いでくれる。僕より体重が軽い母は頭の血管が切れそうだとよたよたしながら運んでくれる。そんな父と母が責任を果たし、車椅子の僕のサポートを全力でしてくれる。歳を重ね、老いていく両親を見て、感謝の気持ちが溢れる。僕ができること。今日からダイエットしてみよう。このページに関するお問い合わせは、公益財団法人和歌山県人権啓発センター、電話 435-5420 です。 今月の題字、私が制作しました。市立和歌山高等学校デザイン表現科2年、段ゆりかさん。秋らしい色にしてシンプルで秋らしい寒そうな雰囲気になるように考えました。
11月は和歌山市人権啓発推進月間です。同和問題、部落差別。同和問題、部落差別とは、日本固有の人権問題であり、日本国憲法で保障された基本的人権に関わる重大な人権侵害です。同和問題、部落差別は、結婚や就職といった人生の大切な場面で現れることが多いと言われています。身元調査によって、同和地区出身であることを理由に結婚に反対されたり、就職等において不利な取り扱いを受けるなどの事例が起きています。私たちの社会には、依然として家柄や出身などを重視する人がいます。こうしたものの見方や考え方が、同和問題、部落差別をはじめとする様々な差別を生む要因ともなっています。平成28年に施行された部落差別解消推進法には、現在もなお部落差別は存在するとともに、情報化の進展に伴って状況の変化が生じていると記されています。同和問題、部落差別の解決は、私たち一人一人が同和問題、部落差別を正しく理解し、自分自身の問題として考え、差別を許さないという強い意志を持って行動することが大切です。
女性の人権。男女共同参画社会とは、男女が共に職場や学校、地域活動などの社会のあらゆる分野において、性別に関わらず個性と能力を十分に発揮できる社会です。平成11年に男女共同参画社会基本法が制定され、平成28年には女性活躍推進法が施行されました。社会全体として女性を取り巻く状況は改善され、性別役割分担意識は変わってきました。しかし、男は仕事、女は家事、育児、男性は主要な業務、女性は補助的な業務など、性別による役割分担意識は依然として残っています。また、配偶者等からの暴力、DV、職場におけるセクシャルハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する身体的及び精神的暴力による人権侵害も生じています。男女共同参画社会を実現するためには、性別による役割分担意識に基づく慣習や制度を見直し、女性も男性も互いに責任を分かち合い、職場、家庭、地域社会等のあらゆる分野において、性別や年齢にとらわれず、一人一人が個人として尊重されることが大切です。
子どもの人権。子どもを取り巻く環境は、学校におけるいじめや不登校、体罰、家庭における児童虐待の増加が大きな社会問題となっています。また近年、子どもの貧困が取り出さされ、7人に1人が貧困状態にあると言われています。日本が1994年に批准した子どもの権利条約には、住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど命が守られる生きる権利、勉強したり遊んだりして、持って生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できる、育つ権利、あらゆる差別や虐待、紛争に巻き込まれず、暴力や搾取、有害な労働などから守られる権利、自由に意見を表したり、団体を作ったりできる参加する権利の4つの権利があると定められています。また、この条約の精神にのっとり、本年4月に子ども基本法が施行されました。家庭、学校、地域社会が連携して、子どもの心身の微妙な変化に気づくことが、いじめや児童虐待などの早期発見につながります。子どもの人権や権利について理解を深め、 社会全体で子育てを進めていくことが必要です。
高齢者の人権。人生100年時代と言われ始め、日本は健康寿命が世界一の長寿社会を迎えています。平均寿命の伸長とともに生涯現役を目指して、長年培ってきた経験や豊富な知識、技能を持ち、社会で活躍する高齢者や、社会の一員として生きがいを持ち、はつらつと生活する高齢者の方が多くいます。その一方で、年齢を理由に社会参加の機会を奪われたり、心身の状況により様々なサービスや介護を必要とする高齢者が増加しています。また、高齢者に対する親族や介護施設従事者による暴力、介護放棄などの虐待、高齢者を狙った悪徳商法や振り込め詐欺などの様々な人権侵害が生じています。長くなった高齢期を健康で生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して暮らしていける長寿社会を構築していくことが重要な課題となっています。そうした社会を実現するために、私たち一人一人が高齢者の人権について考え行動することが大切です。
障害のある人の人権。障害者基本法では、目指すべき社会像の一つとして、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会が掲げられています。障害のある人もそうでない人も、一人一人が違う存在であり、それぞれの人たちがお互いを尊重して支え合うことは大切なことです。一方で、障害のある人への家族等の擁護者による身体的、心理的暴行等の虐待、福祉施設等における虐待事件、障害を理由とする不当な差別、偏見といった人権侵害が依然として発生しており、社会問題となっています。障害には、身体障害、知的障害、精神障害など、状態はそれぞれ異なることから、外見でその人の障害を理解することには難しさもありますが、障害のある人が生活する中で、不便な思いをしたり、不当な扱いを受けたりすることをなくすために、障害に対する理解を深め、自分ごととして受け止めることが大切です。
インターネットと人権。インターネットは、情報の収集や発信、コミュニケーションの手段などとして、誰もが簡単に利用でき、私たちの生活を便利で快適なものにしています。その一方で、SNS、ソーシャルネットワーキングサービスでの他人への誹謗中傷、個人のプライバシー侵害、差別を助長するような投稿など、人権に関わる様々な問題が発生しています。インターネット上では、匿名で情報を発信することができるため、人権を軽視した行為をしやすいと言えます。その上、インターネットの掲示板や SNS は、不特定多数の人が見ることができ、情報は一瞬にして大勢の人に伝わってしまいます。情報を発信した人は、発信内容が悪質なとき、民事上の責任、損害賠償責任、刑事上の責任、名誉毀損罪や侮辱罪等を問われることがあります。インターネットの利用にあたっては、他人の人権を侵害することのないよう、その特性や起こりうる人権侵害について理解を深め、ルールやマナーを守って利用することが大切です。
事前登録型本人通知制度の登録を受付中。住民票、戸籍謄本など第三者に不正取得させない。本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。この制度を利用することにより、知らないうちに戸籍謄本などが取得されていないか確認できるため、万が一、不正取得の疑いがあれば、事実関係の早期究明につながります。また、 不正請求を抑止する効果も期待できます。1、登録できる方。和歌山市に住民登録や戸籍のある方、過去にあった方も含みます。2、必要なもの。運転免許証など本人確認書類。3、対象となる証明書。住民票の写し、戸籍の不票の写し、戸籍の謄本、標本、住民票、不票の除票及び除かれた戸籍。制度のイメージ。1、市民課窓口、文化会館で事前登録の申請。2、代理人や第三者に住民票などを交付。3、交付したことを登録者本人に通知。登録の申請窓口は、市役所1階、市民課3番、本人通知窓口、または文化会館。問い合わせ先は、市民課、電話435-1201、平日午前8時30分から午後5時15分まで、木曜日は午後7時までです。
第41回、和歌山県小学校人権の花運動。人権の花運動とは、時代を担う小学生が協力して花を栽培することで、優しい思いやりのある心を育むことを目的として実施している運動です。紙面には、花壇を前にして、市立新南小学校と市立伊佐尾東小学校の生徒の皆さんの写真2枚が掲載されています。
エセ童話行為にご注意を。童話問題は怖い問題であるという誤った意識が人々に根強く残っていることに乗じて、童話問題を口実に何らかの利益を得るために企業や行政機関などに不当な圧力をかけることをエセ童話行為と言います。エセ童話行為に遭遇した場合は、検討しますなどの曖昧な発言をせず、毅然とした態度で断ってください。また、そのような行為があれば、人権童話施策課までご連絡ください。お問い合わせは、人権童話施策課、電話 435-1058 へどうぞ。ネット110番、インターネット上の誹謗中傷やいじめ等の相談窓口、電話 435-1110、人権童話施策課直通。平日午前9時から午後5時までです。相談ホーム。https://logoform.jp/fo-rm/f(kmm/147649。紙面には QR コードが掲載されています。人権相談ダイヤル、人権ホットライン、電話 435-1110、平日午前9時から午後5時までです。